タオのキャッシュフロー経営への道。皆さんおはようございます。パーソナリティのタオモトです。この番組は中小企業の社長や個人事業主の方をお呼びして、従業員や取引先の社長、家族に届けたい事業に対する思いを語っていただく番組です。タイトルにありますキャッシュフロー経営という部分なのですが、経営を行う上ではお金が必要不可欠ですので、どのようにお金が残る経営をしていくのかという点についても私の思いをお伝えできればと考えています。経営者の思いについて、そしてお金について、毎週金曜日の朝8時30分にお届けいたします。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りいたします。というわけで始まりましたキャッシュフロー経営の道ですけれども私 PA、ラジオのパーソナリティになってからですね、5年が経ちまして、で先週独立してからですね、事業が始まって、7年目に入りまして、ちょっとまあ記念すべき年だなというふうにちょっと思ってるんですけれども、今日ラジオですね、何を話しようかなと思った時に、ちょうど PA さんが記念すべきというかですね、最初の頃にお世話になった、桃子さんでしたので、ちょっと対談形式というか、久しぶりに会話をしながらラジオを撮りたいなということでですね、急遽お願いした形になります。桃子さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
すいませんね、突然のことで。
呼んでもらえてめっちゃ嬉しいです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。もうそんな経ちますか。
5年なんですって。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
初めての放送の時もこうやってお祝いしたような記憶。
そうですよね。いや、ちゃんとそのラジオで拍手の音を入れるとかっていうのも今久しぶりに、あ、そうそうだったなってちゃんとしてるなって思います。
やっとったなって、
やっとったなって思います
本当にありがとうございました、その説は。
そうですね。いや、ラジオって、多分ちょっと本当に何かあった時に1回ぐらい抜かしたぐらいで、毎月休まずにやっているんですけど、
そうですよね。
だいぶ慣れてきました。
あ、素晴らしい。やってみてどうですか？
そうですね、一番最初の頃って、30分のセミナーをパソコンで作ってた、パワーポイントみたいなやつを、それを喋ってて、めちゃくちゃ気合を入れてやっていて、それが今は、いい面ある、悪い面あると思うんですけど、とりあえず手ぶらで来てもなんとかなるかなっていう感じ。今日も手ぶらできてどうしようかなと思った時に、そう、最近あれなんですよ、 PA さんもういろんな人いるじゃないですか、だから初対面の人とかもいるんで、そう、桃子さんに会うのも久しぶりだなと思って。
そうですよね、ちょっと見ない間にまたさらにイケメンに磨きをかけられて、タオさん
とんでもないことで今日ちょっと気を抜いとるかも
そうなんじゃ、本当にね。でもね、よく言うパーソナリティさんから聞く、ラジオのメリットとしては、突然自己紹介振られても困らなくなったとか、
確かに、
とか、あと初対面の人との会話に困らなくなったとかね、
あ、それはあります。
とかそういうのは結構ね、聞きますね。
この前、初めて集まる場で自己紹介タイムみたいなのがあって、
出た、
直前の人が何だったかな、なんかテレ今生かなんかテレビに出たみたいな話をしてめちゃ盛り上がったんですよ。あ、困ったなと思って、なんかそこでそのコンサルタントですとか税理士ですって言っても、なんか絶対盛り上がらないのは分かるんですよ、でもラジオのパーソナリティですって言ったら盛り上がりました、
あ、よかった、素晴らしいですね。
そういうメリットはあるかもしれない、
本当に、やっぱ自分で一つコンテンツを持つっていうところの強みではありますよね。
本当にこのしゃべか、空白なく喋り続ける、30分、いや本当に今修行だと思ってますからね、まあコンテンツ確かにね、そう、今みたいに喋ってネタになるとか、いろいろ人を呼んできて紹介する、広告に使ってもらうとか、いろいろありますけど、喋りの練習、 も含めてね、あとネタになる、非常にありがたい。
そうですね、
なかなかやめられないですもん。
どっちもネタになるでしょ。ラジオのネタにできるし、うんうん、ラジオをネタにもできるし、
そうどっちもいけます。
それはありますよね、本当に。
だからこれがね、あのほぼ一発撮りじゃないですか、なんか修正、ね、編集とかもほぼなくいけるのに、こうやって会話でつないで話ができるっていうのはね、まあ、度胸がついたのかな。
本当にそうだと思いますよ。
思います。
なかなかやっぱり初めての人とかは喋るの戸惑ったりとかっていう方が多いですもんね。
私も最初はあれですよ、木村さんの時に、はい、パーソナリティのゲストでしたから、あの時は緊張しましたね。
そうですよね、今多分呼ばれても緊張しないでしょうね。
呼ばれても緊張しない。木村さんそろそろ逆に呼びたいな。
逆に呼びたいですね。言ったら来るんじゃないですかね、久さん。
だから
ねえ、
そうっすよね、最近ちゃんとやってます？
たまに行きます。
いや、あのよく YouTuber がコラボ企画だと、はい、こう一人が撮った後にもう一人が撮ってお互いコラボしたりするじゃないですか、あんな感じでやれば、こうお互い一回来ただけでね、お互いの分が取れるから。
確かに
それはいいかもしれないな。
楽ちんですよね。
なんか僕のその放送のためだけに来てもらうのもちょっと、
ね、忍びない
忍びない、から
確かに
お互いが連チャンでやるっていうので、
楽しそう。
やればいいかな。
積もる話もあるでしょうに。
そうなんです
ね。え、本当にな
かなかね、
なんかそうやってこう何ですかね、友達を例えば呼んで、その懐かしトークみたいなのやってるパーソナリティさんとかもね、やっぱり結構いらっしゃいますね。
あ、本当です、それえ、懐かしトークっていうのは学生の頃とか、
そうで、おそらくなんですけど、その世代の人たちが聞いてたら、確かに昔そんなことあったよねみたいな感じで共感できるんだろうなと。
なんかその僕はどっちかっていうと、こう仕事とかビジネスのことを基本的に喋ってるつもりですけど、なんかそういう懐かしい話とか面白い話を聞きたい人もいますもんね。
います。
確かにな。
そう、特に私思うのは、このタオさんのファンの人たちからすると、タオさんのラジオを聞いてそのお仕事の話に、見識深めるっていうのももちろん大事ではあるんですけど、タオさん自身の話が聞きたい人っていうのもね、きっと中にはいらっしゃるんじゃないかなと思いますよ。
確かに、確かに。
朝何食べたのとかから、
あ、そう、
休みの日何してるの、ちょっと合コンみたいになりますね。
プライベートね。本当のやつね。
はい。
そっか、なんかセミナーの自己紹介の時に多少ネタで昔の話をすることはありますけど、本当に昔、なんか学生の頃の話とかってあんまりしないな。
なんかね、若い頃どんな子供でしたとか、そういうのとかはね、聞いてて楽しいなって思う時私結構あるんで。
確かに、
そんな子供っぽそうみたいなね、聞いてるだけで面白い。
先週ちょうどあの昭和56年会っていうのがあって、
ほう、
56年に生まれた人たちで集まるっていうのがあって、でそこに僕の幼稚園のからの友達を連れてったんですけど、
お、
いや懐かしかったですね。
いいですね。
同窓会、昔のその小学校の同窓会とかじゃなくて、単純にビジネスで知り合った同年代の人たちが、いろんな人を連れてきて、ただ全員同い年、だから経営者もいればサラリーマンもいて、
はい、めっちゃいいじゃないですか。楽しそう、それいいですね。ちなみに同窓会とかってあります？
同窓会はね、ないね。
あ、そうなんじゃ。
いつからだろう。小学校は、コロナの前まではちょこちょこ、1年に1回とか2年に1回ぐらいはあって、はいはい、
結構頻繁ですね。
中高はもう多分人生で1回やったぐらい。
へえ、そうなんだ。いや、でなんで聞いたかって言ったらね、ごめんなさい、ちょっと私の個人的な話になるんですけど、今高校の時の、学校の同窓会の連絡が来てるんですよ。学年同窓会なんで、
それはその ガチのやつ。
そう、ガチのやつで、そう、あの何ですか、クラス代表みたいな、当時の、何ですか、同窓会委員みたいな決めませんでした？そういうので決められた子たちがやっているんですけど、そうで、それで連絡網が回ってきてるんですけど、いや、行く前か行こうかどうしようかなっていうのを、もうかれこれ半年ぐらい悩んでるんですね。
いつも1年ぐらい前にハガキ来たってこと？
あ、もうそうです、1年ぐらい前から連絡来てます。そう、今年次の3月なんですよ。で12月ぐらいまでには返事を聞かせてくださいっていう連絡が来てたんですけど、 どうしようかな。
え、それ何、催し物はどんなのがあるんです？
いや、なんか普通にパーティーして、
パーティーして、
うん、終わりみたいな感じ
で。え、その会場にもよるじゃないですか。あ、例えばリーガロイヤルとか、
はいはい、
メルパルクとかでやるのか、居酒屋でやるのか、う
ん
う
ん、あ、なんかホテルの会場っぽいです。
ちゃんとしたやつだ。
ちゃんとしたやつ
ちゃんとしたやつだ
ちゃんとした
ちょっとめんどくさいやつだ
そうなんですよ。だからね、うち学校の人数ってすごい少ない学校で、うん、一学年につき80人しかいないですよ、2クラス。
おお、少ない。
で、そう。で、それでさらに国語科と英語科があるので、うん、まあ、両方の学科合わせても160人なんですね、
うんうんうん、
なんでせいぜい160人ぐらいの、寄り合い寄り合いになるんですけど、そこに学校の先生が、担任の先生の人たちが、まあ、出席してくれるよっていう連絡は来ていて、
うんうん、
まあ、私高校卒業してから高校の友達とはほとんど連絡を取ってなくてですね、今もうすでに遊んでる人とか一人もいないんですよ。けど基本的には社交的なタイプではあるので、
うん、
行きたい気持ちがないわけではない
ん
ですね。ただ行ってもな。だけどしかもうち地元大阪なんで、
ほうほうほう、
そう、大阪の子となんか、また連絡取り合ったとしても私広島だしなみたいな。
確かにね、
うん、
それはある。
そう、そのためにわざわざ帰る、うーんって思って、
まあトータルコストを考えるとね
そうそうそうそう
ちょっとね、
そうなんですよ、
ちょっと難しいな。
ちょっとね、会いたい気持ちがないわけではないんですけど。
え、でもなんかそのあの人に会いたいみたいな。
あ、まあ、ないですね。
あ、ないんだ。じゃあいいんじゃない。
あ、いいですかね
行かなくていいんじゃないかな
あの人に会いたいは大事ですよね。
うんうんうん、いや、そうそうそう、うん、思いつく人で、あ、うん、この人だったらなんかまた仲良くなれるかなみたいなのがあれば、
うん、
ちょっと面白いかなとは思いますけど。いや、でも最近その本当に子供の幼稚園の迎えとか、
うんうん、
塾の送り迎えとかでこう、うん、お父さん同士で会ったりすることがあるんですけど、
はいはい、うん、
やっぱりね、あ、でもここで話してもここで卒業したら終わっちゃうやなとかってすっげー冷静に考えて喋らない、
うんうん、
結局母親の方は母親同士でなんか結構、まあ、なんか喋って仲良くなってみたいなことしてるけど、うんうん、いや、お父さん同士はこれ喋ってもなみたいな。
へー。
いや、基本的に人と話すのは好きだけど、うんうん、その人見知りというか、うんうん、ちょっと気合を入れないと喋れないタイプだから、労力かか、最初がね、
うんうんうん、
労力かかるんで、それを飛び越えてまで仲良くならなくていいかなっていう、
うんうん、なるほどね
思っちゃう。
めっちゃでもすごいわかりますよ。私も気の知れた、ね、友達、
うん、
だったら私も気を使わなくて済むので、うんうん、全然いけるんですけど、うん、初対面に戻ってしまった友達、
そうそうそう、
まあ、やっぱり初対面級のこう労力が必要になってくるじゃないですか、うん、もうなんて呼んでたかすら覚えてないっていう。
わかるわ。
そうそう、名字で呼んでたかな、ちゃん付けで呼んでたかな、向こうが呼んでたことは覚えてるんですよ、
うんうんうんうん、
でも私なんて呼んでたかなとかね、
そうそうそう、
仲がそもそも良かったっけな、はてなみたいな。
しかも今もうこの年になるとちょっと職業とかもあって、
あ、
いや、先週会った人も同じ幼稚園で、
うんうん、
同じ中幼 小学校でしょ、で中学がから違った人と30年ぶりぐらいに会ったら、
うん、
東大出て
お
弁護士になってて、
お
なんかちょっと敬語だったのね俺が喋っていいのかしらっていう、
やりづら
やりづらだった話したら全然いい人だったんで、もう今は別に何ともないけど、
もういい人っていう言い方がねめっちゃ他人行儀
です。いい人、あ、よかった、優しい人って思ってでも逆もあって、
うんうん、
すっごい久しぶりのめちゃくちゃ仲良かった友達が、
うんうん、
なんかその税金の相談があるって言って、
はい、
それこそ本当10年か20年分ぐらいにで事務所に電話かかってきた時、
ほうほうほう、
めちゃめちゃ敬語使われて、
あ、
なんか嬉しいような、うんうん、寂しいようなショックなような
頼ってきてくれてはいるんでね、
いる、頼ってくれ、うん、来てくれてはいるから、
根底はもちろん嬉しくはあるんだけど、
嬉しい嬉しい
っていうとこですね。
そうそうそうそう、でもあっちが 100% 敬語の時に、はい、こっちがいきなりこうはっちゃける性格でもないんで、お互い敬語お互い敬語、あれ、
それ第三者目線で見たいわ
おかしいなと思って、どうしたんだろうなと思いながら敬語
へえー、そうなんじゃ。でもやっぱそういうことあるんですよね。
あります、めちゃくちゃあります、うん、
そうなんですよ。私もね、やっぱりラジオのパーソナリティもやってるし、うんうんうん、スタジオリーダーもやってるので、まあ、だいたい自分の職業の話して百発百中聞かれるのが、うん、それって何なんですよ。
あ、はいはいはいはい、
そうで、インターネットラジオのね放送局の音響のスタッフとで、ね、パーソナリティさんがねたくさんいてね、うん、そこまとめるリーダーしてるんだよとか言ったら、うん、なんかめっちゃすごいじゃん、めっちゃ偉いじゃんみたいな、すごいとっても多分ね、ステージがめちゃくちゃ上に上げられちゃうんですよね、うんうんうん、その瞬間なんか恐れ多いみたいな扱いになることもなくはなくて、いいな、いいな、うん、そうでだったら、あ、ちょっと寂しいな、そういうのじゃないんだけどなみたいな、うんうんうんみたいな、なっちゃいます。
ちょっと嬉しいような、
そうそうそう、
ね、寂しいような、
寂しいようなってなっちゃいますね。
確かにね。
そうでも逆に自分のラジオ聞いてくれた友達とかもいたりとかはして、うんうんうん、中学校の友達だと、そしたらお前のラジオさとかってたまにこうなんかこう感想文がLINE できたりとか、同窓会で会った時にこの前さラジオ聞いたよ、
うんうんうん、
って言われることもあったりして、で聞いてみたらいつの聞いたんって言ったらもう1年以上前のやつなんですね。めっちゃ前じゃん、もっと早く言ってや
る。恥ずかしいやん。一応自分の中でも、はい、なんか人を呼んで、あ、いい話ができたなっていう回もあれば、うん、自分の一人語りで、うん、うわしょうもない話っていう時もまあ、ね、こういうこと言っちゃいけないけどね、あ、
はい、
もうちょっとなんかマシな話ができたらっていう回があるから、
うんうん、
聞いたよって言われたら、
うん、
どれだろう、
どれだろう、
どれだろうって人とのやつだといいなと思いながらね。
ほんまにめちゃめちゃわかります。私はもう全然自分の一人喋りのを聞かれてました。
そんなもんすよね。
そんなもんです、うん、でも楽しかったって言ってくれたんでね、うんうん、また聞いてねって、こうありがとう、また聞いてねてんてんてんって思いながら。
確かに。そうそう、だから、リアルタイムだと朝8時半なんで、うんうん、聞いた人って大体そのホームページに載ってるこうポッドキャストの履歴というか、だから基本一人喋りを聞いてるはずだから、はい、
うん
うん、何の話をしてやるんだろうな。
どんな気持ちで聞いてるんだろうな。
そうそうそうそう。
あ、でもね、やっぱり聞いてくれる人はずっと聞いてくれてたりするから、うん、そういうの後から知ると嬉しいですよね。
そうですね、
うんうん、
でもなんでももくさんってラジオのパーソナリティ始めたんです？
パーソナリティになったきっかけはですね、うん、私広島に来たのが、まあ、大学の進学きっかけでこっちに出てきたんですけど、うん、大阪コテコテの子がね広島に来てる状態だったので、うんうんうん、まあ大阪感が強くてですね、うんうん、っていうのは、まあ、ちょっと言い訳なんですけど、うん、友達があんまりできなかったんですよ、うんうんうん、でもうこんな都道府県、うん、都道府県広島県なんか、うん、もう大したことないから、うんうん、もうすぐ出てったるわみたいな、もう大学もう終わったらもうすぐ向こうで就職して帰ったんねん、みたいな気持ちで日々過ごしてたんですよ、
うんうん、
でそんな気持ちで過ごしてるから友達全然いなくてですね、で喋りたいことがもうたまりにたまりにどんどんたまっていって、うん、今でいう X、ツイッター
、
旧ツイッター、1日の投稿件数が100件から200件以上ずっとツイートしてるぐらい、
うんうんうん、
まあ、これザラなんですよ、
うん、
でいうぐらいもうめちゃくちゃなんていうんですか、暇人やってですね、
うんうんうんうん、
でそこの鬱憤晴らしに夢の種見つけたって感じですね。
その検索してて、
あ、それはですね、うちは、その時から、うん、夢の種は広島にはですね、夢の種トークライブっていう前身になる、うん、懇親会じゃないな、講演会みたいなのがあったんですけど、うんうんうん、その講演会に毎月参加してたんですよ、
うん、
でそこにうちの代表の岡田直樹が、登壇するっていうことで、来ていらっしゃってですね、
うん、
でその時に夢の種の話をしたんですね、
うん、
言ったらもう公開説明会みたいな、
うんうんうんうん、
でそこに惹かれてやりますって言って、みんな話を聞いてくれるなんて、私が話せるなんてやりますって言って、
すごい
入ってきたのがもう一番スタートですね。
それ何年前です？
9年前ですね。はい、ざっと9年前ですね。
すげー。それでPA になろうっていうのはいつです？
PA になろうと思ったのはですね、もうパーソナリティを始めてから1年経ったぐらいに、うん、ももちゃんってさ、お仕事何してるの？みたいな感じで、うん、代表から聞かれて、うん、まあ、その時フリーターだったんですよ、
うん、
でフリーターだよみたいな話で、就職はしないの？で、しないよ、する気ないよとかって言ってたら、うん、夢の種で PA しなよって言われて、夢の種の PA って何？って言ったら、まあ、いろんな人の話を聞けるよって言われて、うんうん、当時私は喋ることがやっぱ大好きだったんですけど、うん、それと同時に人の話を聞く楽しみみたいなのも一緒にやっぱり見つけれてたんですね、
はいはいはいはい、
なので、あ、これはいいかもしれない、
うん、
人の話を聞けなかった自分が聞けるようになるためにもいいかもしれないと思って始めたのが PA でしたね。
そっか、
そうなんです。
聞くの、まあ、聞くのは好きよ、聞くの話を聞くのは私も好きですけど、
うんうん、
一方的にザッと喋ってるのをただ横で聞くっていうのはしんどくないですか？
あ、全然しんどくないです。もうあの価値観が広がるので、うん、他人の話って、うん、なんでそんな考え方しとんだろこの人とかね、
確かにね、
もうずっとそこにあの着目しながら聞いちゃうんですよ。で終わってから、うん、私はこう思ったんですけど、なんでこういう考え方されてるんですかとか聞きに行っちゃったりして、
うんうんうんうん、
そしたらまあそれはそれでね、アフタートークで盛り上がったりするんですけど、
うんうんうんうん、
そういうこともねやっぱできたりするから、あの非常に私は天職だなって思ってました。
へーすごい、
はい、
ちょっと変わった人多そうですもんね。
多いですよ、なかなか会えない人はめちゃ来ますね。本当に多様性の街なんでね、ここは。
なんかそんな気がする。でしかも最近なんか岡山かどっかの、
そうです、
あのスタジオも、
はい、調子に乗って岡山のリーダーにもなりまして、う
ん、どこにあるんです？
岡山はですね、もう岡山駅、
うん、
西口、あの栄えてない方ですね、
うんうんうんうん、
栄えてない方の降りてすぐにある宝冠町商店街っていう、うん、今ちょっと盛り上がってきてる商店街があるんですけど、うん、そこの中にね鎮座しております。
へー、やっぱ広島となんだろう、話の内容とか空気感とか雰囲気が違う？
全然違います。
あ、そうなん
だ、うん、なんかあ、やっぱり違うんや、地方違ったらって思いますね。パーソナリティさんの、うん、なんて言うんだろう、意気込みの形もちょっと違うかな。広島のパーソナリティさんって例えば、うん、どっちかというとリラックスして喋ってる感じなんですよ、
うんうんうん、
で岡山のパーソナリティさんはどっちかというとガツガツの方が多いかもしれない、
うん、ガツガツ、
うんうん、
どういうこと？
ラジオラジオラジオみたいな、
うん、
はい、ももちゃん撮るよみたいな、入ってみたいな。
テンション高めね。
テンション高め。
テンション高め、
ね。そうそうそうそう。でゲストさんも多いかったりとかね。広島はどっちかというと一人喋りしながら自己対話じゃないですけど、うん、自分と向き合う人とかが多いなっていう印象はあったりするんですけど。
そっか。
逆に岡山はそういう人は今は少ないような気はしますね。
人数どっちが多いです？
人数同じぐらいなんです。
同じぐらいなんだ。
うん。
へえ。
なのですごく楽しませてもらってます。
大変ですね、で
もね、はい、いいえ、
ずっと聞きながらね、
ねえ、聞き終わった後に散々私は自分の話を喋るので、
うんうんうん、
はい、もうそれはそれであのプラスマイナス取れてるんで大丈夫です。
確かにね、いやでもそのまあちょっとまた今度パーソナリティっていうか PA の話ですけど、うん、僕もあの大学時代軽音楽部だったんで、
お、
文化祭とかの PA
や、うんうんうん、
ね、やってましたけど、めちゃ緊張しないですか？
はあ、本当に最初は緊張しました。
あの取れてないみたいな、
うん、
取れてない、まあ、取れてないバンドの場合はね、
うんうん、
音が出ないっていう、
うんうんうん、
最悪ですか、
ね、怖いですよね。
いや、あくまでも素人なんで、
うん、
その所詮素人が舞台をやってるんで、
うん、
出ないって言われても分かんないですよね。
そうなんですよ。
どこがっていう、
もう本当にあの今言ってくださった通り、うん、当初は分かんないから、うん、もう怖くてたまらなかったんですよね。なんで分かんないのが問題なんだと思って、うん、あの全部のつまみ勉強しました。
あ、偉い、めっちゃ偉い、
はい、自分で調べて、
めっちゃ偉い、
ここ触ったらこんな風になるんだとかね、あ、ここ触ったらこんなことなるみたいな、あ、なるほど、だからこうなのねってなるから、
偉い、
こう自分の中で合点がいくので、うん、音が出ないって言われても割と解決策がすぐ分かるんですよ。おかげさまで。
もう大学時代やってましたけど、もう怖くていじらないもん、前の人のやつ。
いや、本当そうなんですよ。本当そうでした、そうでした。でもそれがするようになったのはね、スタジオリーダーになってからです。
あ、そっか。
だって仕事で使う機材なのに、うん、使い方わからんってやばいなって思って。
まあ確かにね。
そう、もともとやばいなって思ってたんですよ。使い方わからんのはやばいなって、その触れるところしか触れないっていうのはね。だけど他のやつも分かれるようになりたいなと思って。
確かに。
はい、いろいろあの手この手しましたね。
うんうんうんうん、そっか、
いや、なんかそういうの向いてるんですよ、うん、好きなんですよ。
そうなんですね、
うんうん、
いや、思い出す、いろんなことを思い出す。この5年のパーソナリティを超えて大学時代のことも思い出しますけどね、
うん、あ、本当ですか、うん、
でも引き続きでもちょっとやっていきたいなと思いますね、
うんうんうん、
パーソナリティ、ごめんなさい、なんか休憩もなしでずっと喋ってる。
全然大丈夫です。
大丈夫ですか？
ぜひぜひね、ラジオは続けてほしくって、
うん、
はい、
でもあれです、多い人で月2回でしたっけ？
多い人は月4回です。
月4回。それは化け物ですね、は
い、元気ですね、みんなね。月4取ってる人はすごいなと思いますね。
マジですか？そんな人いるんですか？
う
ん、
います、います。
毎週来るんです？
毎週来てますよ。毎週っていうか、まあでもどっちかというと1日に2本撮ったりとか、
そういうことか、
する人の方が多いかな。1日4本はさすがにないですけど、
一人喋り、
うん、一人喋りもだし、ゲストトーク、あ、でも4本撮りする人はゲストトークが多いかな。
例えば、うん、うちの場合は、はい、そのビジネスの話をしたいのでゲストを呼んだ時は絶対その人のビジョンであったり、うんうん、ビジネスを語ってもらうっていう、うんうん話なんですけど、
はい、
他の人は人を呼んだら何喋るんです、
まあ、その感じの人もいますし、うん、かたやですね、マンスリーゲストで、月に1回この人を呼ぶってもう決めてて、
うん、
1週目は A さん、うん、2週目は B さん、うん、3週目は C さん、うん、4週目は D さんとお届けするんですよ、
うん、
毎月、
うんうん、
でそれでやっていくからこそその人に1年間かけてその人のお仕事の話を紐解いていくみたいな
面白い
ことをされてます。
そういうことか。
それはねすごく面白いなと思いますね。
それはでも週に月に2回4回やってるからこその特権ですね、
うんうん、
だから自分なんかがそれやっちゃうと
う、
ね、ペアになっちゃいますね、うん、毎月1回だから
もう準レギュラーですね。
あ
もうなんなら正パーソナリティか、
うんうん、あそれもありだな。それもありだけどそっか、まあ、それ面白いな。毎月この人と喋りますよか、
うんうん、なので、ねうんまあ、タオさんの場合は例えば春夏秋冬で分けてみるとか、
うんうんうん
ね、春はこの人夏あ 春夏秋冬のいつも再スタートにこの人とかね、
うんうんうんうん、
3の倍数はこの人とかそういう感じでやっても面白いかもしれないですね。
それオンラインズームとかじゃなくて全部来てもらって、
あでもズームの人とかの方が多いかもしれないですね。月4の人はやっぱりこっち来るのが大変な人が多いので。
それはパーソナリティは来る、
うんうんまあ、パーソナリティもお家の人が多いです。
あ2人ともオンラインか。
2人ともですね。
それありかもしれないな、うん、ちょっと考えよう。
でも音質いいマイク1個買ったらね、うん、もう全然あとは気にしなくてよかったりはするので、お家はだいたいみんな電波はいいですからね、
うん
うん、
そうですね。ちょっとそれ考えよう。いろんなこと考えよう。
もうラジオの使い方は無限大なの で、 そうです、ね、本当にいろいろやってみてほしいで す、 です、
ね、本当に。なんか別にやめようと思ったこともなく、
うん、
ずっと続いてます。
いや素敵です。
とか言って来月やめたりしてね。
やめてそんななんか落とし穴ある。そうなんですね。
いやでも今もう普通に喋ってますけど、うん、多分そのなんだろう 2,3 秒の空白もなく、
うん、
27分喋ってるって結構すごいですよね、
うん、そうですよ、ね、だってやっぱりなんていうんですか、新人さんとかが100発100中言われるのが、うん、30分長いので喋れるかどうか心配です。
まあそう言いますよね、
うんうんうん、なんで多分素人の人もみんな同じこと思うと思うんですよ。
はいはいはい、はい、
そうけど私らからしたら30分でいいなら全然いいよ、うん、
確かに
って感じにもうなってるので、うん、これはね強みですよ。
そうですね、
うん、
これラジオじゃなかったらもう少しゆっくり喋ってるんですかね。なんか空白ありながら喋ってなんか自然すぎて。ちょっと
私ももうこれが自然なんで分かんないです。
こんな、ね、こんな感じかもしれないな。
普通の人ってどんなテンションで喋ってんだろうみたいな。もうあの突然ね会話の最中で私拍手したりするから、あのテンション高いねって言われるんですけど、うんうんうんうん、通常運転なんですよねもうこれが。
そっかラジオ向きだ。
ラジオ向き
もともとラジオ向きなのかラジオのおかげでそうなったのか分かりませんけども、
はい、
ということで、あのエンディングに行きたいと思います。
夢の種。
ということはで、ということで、パーソナリティ5周年ということでですね、本日は PA の桃子さんと一緒にお届けをいたしました。ちょっとまだまだ喋りたいことはあるんですけれども、あのもうこれ以上喋ると時間が来てしまうので以上にしていきたいと思います。また6年目以降もですね引き続きよろしくお願いします。じゃあこのラジオは朝8時半から9時までということなので、せーのいってらっしゃいで締めてもよろしいでしょうか。
はい、
はい、ではよろしくお願いします。せーの
いってらっしゃい。